月も第2土曜の夜8時がやってまいりました。開運アドバイザーの福田修三でございます。はい、今月のアシスタントは南優子さんとヨハン君です。
どうも
どうも、
こんばんは。
こんばんは。秋
も明けてきましたね。
そうですね、今日ちょっと肌寒かったですよ。
寒かったね、なんかね、はい、風すごかったですね。昨日雨降ったですね。
天候に詳しい。寒さ強いですか？
女の子はやっぱり弱いんじゃないでしょうか。
なるほど。
女アピール。
僕も弱いですけどね。
ねえ、どんどん寒くなるよね。
弱いですよ、
うん、雨が上がることに、
うん、かといって暑いのも弱いんですけれどもね、本当にそんないろんな季節なんです
よ。本当よね、切なくなる季節が来ましたね。
水木しげるロードに行ってきたんですよ。
おお
何のカメラアウト。あ、そう、
報告しとかないかな。
おお、こないだ油
ね、そう、うん、
妖怪大好き ね、
はい、
出た。
もう感動でしたね。
どこにあんの？
鳥
取。鳥取まで行った、
はい、
出身
で。ええやん、ええやん。
すごい、すごかったですよ。ブロンズ像がそこら中に並んでて、
グロくなかった？
グロくはないです。
あ、本当に。
もう神秘的な。
連れて行ってもらったらどうですか？
鳥取っすか。ヨハン君、出身地が鳥取なの？
いや、そんなことはないです。
水木しげるさんが出身
地。そうそうそう。
ぜひじゃあ今度は。鳥取多いわ。でもそんなに好きなんよね。ね、私住んでるの宝塚やねんけど、
はい、
宝塚にもやっぱり手塚治虫館っていうのがあるんですよ。
あ、はいはいはいはい、
なんかいろいろありますよね。磯田ひばり館とか生まれたところはね。
そうですね、
でも行く人っていうのを初めて見たからちょっとびっくりしたかな。
いや、かなりあの観光地として有名になってきているみたいなんですけど、ね、
あ、本当に、
はい、
商店街とかもできたって言ってますもんね。
あ、そんな情報も、
うん、水木しげる商店街。
あ、それは知らなかったですね。
あれ、いいの？
別の場所にある
ん
かもしれ
ないですね。でもヨハン君本当好きよね、妖怪系ね、
お土産ね、ちょっとチョコパイのやつもらったんですけど、
さっきの？
いや、あれじゃないですか、水木しげるロードの。
あー、いただいたの？
めっちゃ美味しかったです。
今日何もないけど大丈夫？
あ、もうちょっと配ろうと思ってたんですけど、美味しくって、
美味しくて
全部自分で食べてしまった
ん
です
よ。あら、
なんかあのほんまにほんまに一箱分全部いっちゃったみたい
な。先生、来週からキャスティング考えよう
と。本当に、ね、あのちょっとしたもうパイにちょっとチョコレートがかかってるような。
美味しかった？
あ、ほんまにね、あの普通の観光地のお土産として、
はい、
考えられない美味しさ。ちょっと有名店のなんかちょっと包みに入ってきましたみたいな。
高そうね。
高かったの？
まあそれなりに普通の値段ですかね。値段は言わないです。
頑張ってくれたね。でも
いろんなとこ行って、
いろんなとこ行きやすくなりましたもんね、秋やからね。
そうですね、もう暑い時もまあ
過ぎたからね、ちょっとね、運動会もやってることやし、あちこち
行楽シーズンなんで、皆さんちょっと遠出したり、運動したりして、
はい、
体にいいことをしていただければ。
大丈夫ですか？今日養老院みたいです
ね。そうですか？いやそんなことないです、まあ、こんな感じでですね、
はい、
今日もゆったりと
行きましょう。
行きましょうか、
はい、
はい、ということで始まります、福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修三ダイジェストということで、このコーナーは開運メールマガジン週刊修三ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、
はい、まあ、今月のことを言おうというかですね、
うんうんうん、
まさに本日、
はい、
今日なんですけれども、
はい、
先月のですね、
うん、
放送しました十五夜のお月様のツイートなるですね、今日が13日夜、じゃあ13夜月、間違えました、13夜月って言ってね、
はい、
一応十五夜のお月見をした人は13夜も見てくださいみたいな、
はいはいはい、
そういう風習が昔の、
それはなんか意味とかあるんですか？
あのね、 これはあの中国にはない風習で、
はい、
日本だけらしいんですよ。
日本だけ。
十五夜の中秋の名月っていうのは中国でも、はい、あの月見をするらしいんですけど、
は
い、あの日本の十三夜っていうのは日本独自らしくて、でしかもね、
はい、
十五夜のお月様を見た人は、
うん、
13日も見ないと翌月の13日ってことですね、あの、うん、片水月って言ってちょっと嫌がられるっていうのが、うん、
そうなの、
これ多分ね、
うん、
ちょっと誰かが仕組んだと思うんですけどあのね、だから平安のね貴族とかがね、うん、中秋の名月デートいかがですかって女性を誘うじゃないですか、
はいはいはいはい、
で一回それに行ってしまうと、
うん、
片一歩だけ見ると縁起が悪いんで自動的に翌月の13日にもう一回デートをできるっていうね、そういうシステムがあったみたいなんですよ。
若干そのいやらしさも入りの、
そうです、だからその辺をねちょっとこう誰かが仕組んだんじゃないかなという気もしつつい
つの時代も変わりませんね
そうですね、
あ、そうなんですか、は
い、まあ、一応ね、はい、その13日っていうね、あのちょっと今日が、9月旧暦9月13日にあたりまして、
うんうんうん、
はい、今日のお月見をちょっと楽しむということでですね、
うん、
でちょうど今の時期っていうのは、
はい、
栗の収穫の時期にあたるみたいですね。
先月もおっしゃってましたね。
ほう、
栗の話ですね。
栗、
うん、
実はですね、今月の名月を栗名月って言われてまして。
栗名月。
はい。名前なんで、そうなんですよ。で、ね、この、ま、栗を食べながらお月見をしたらいいなということで、さっきあのちょっと皆さんにスタッフの方とかに配った
いただきましたね、
あの栗のお菓子をちょっと ね、
ま
あ、いつもね、うん、あの今度後日はどうの、なんととかいちごどうですか、どうですよとかいろいろ言ってるんですけど今日はまさに今日あったんでちょっと買っていったんですよ、
ね、あんま手軽に売ってるんですね。
売ってます、売ってます、
ね、
はい、剥いちゃいましたでも、甘栗剥いちゃいましたとかあんなんでもいいんで
ガッツリ商品名言いましたね今
あ
美味しいですね、うん、
剥いちゃったねんにしよう剥いちゃったねん系のやつでもいいんで、
いっすいっ
す、面白いと思うんです
けど、
それ系ですね、
それ系のやつですね、はい、もうあのぜひね、スキーを見ながら、今日本当にね、あの電車降りて、
はい、
あの歩いてる時月見えましたんで、
うんうん、
はい、あのいい月出ているなと思って、
あ、見えましたか、
はい、
はいはい、
あのちょうど晴れの日多いらしいんですよ、昔からこの旧暦の9月13日
あ、そうなんですか、
だから、うん、という説もありますね。
あら、本日ちょっと雨って聞いてたんですけど、晴れましたっすね。
良かったですね、
うん、ここは、はい、
そんな感じでですね、
あのね、
ぜひぜひあの、うんうん、栗を食べながら月をめでていただければ、
はい
はい、ちょうどその運、いい運気を取り込むことができますのでですね、
はい、
やっていただきたいと思います。さらにですね、
はい、
あの来月になるんですけれども、ですね、11月7日
7日、
はい、これがですね、あの旧暦の8、9、10月10日にあたりまして、
はい、
東寒夜という名前でですね、
うん、
これもまた月を見る日ということで、
うん、
旧暦で言うと8月15日、うん、9月13日、10月10日ってこの3回ですね、
うん、
月見をするのが、うん、月三部作みたいな感じで昔からの、そのなんちゅう運気を取り込む人たちの、
はいはい、
新骨頂というか大きというか、
うん、
そ
う、
毎日したらいいんですけどね、月見って、
うんうんうん、
本当はあの特にいい日っていうのをこうやって、
やはり月のエネルギーをもらえる的な、
そうですね、
うん、どういいんでしょう、運気が全てに対して上がる的な、
あの月の月ってあれですよ、あのラッキーの月っていう、
もともと
一緒の
意
味なん
です
か、
へえ、
それを大和言葉って言って、あの漢字が中国から入るまでは、
はい、
そういう区別ってあんまなかったんですよ、
はあはあ、
なんかあのでそれに漢字を当てはめるから、いろいろこう、まあ、月って漢字ないですけどね、
うんうん、
あのまあ、そういうあのいろいろあるんで、
ね、いろいろついてくるわけですね、
神とかね、
うん、あの
ちょっと出てこないですね、
はい、
神様と神、上の神と神様とか、あの辺は一緒の、もともと一緒の意味みたいな感じなんですね、
うんうん、
はい、でまあ、あのちょうど今の時期、収穫の時期である、
うん、
栗を食べるということでですね、
はい
はい、まあ、あの収穫といえば本当に今秋なんで、まあ、もろもろな穀物、そろそろ新米とかも出てくる時期てか出てますよね、一部
出てますね、
はい、うん、あのそういうのもありましてですね、
はい
はい、あの秋祭りとか っていうのもまさにこの今のシーズンなんですよね。
そうですね、はい、今ちょいちょいやってますね、
はい、
う
ん、これもまあ、もちろん収穫祭という意味合いが秋祭りっていうのは各地で多いんで、
はい、
まあ、そういう収穫されたものに対する感謝の気持ちはですね、
うんうん、
神を祀ることによってこう、ね、来年もよろしくお願いしますというので、ね、うんうん、来年の願いと今年の感謝度っていうのでですね、うん、やっていくっていうのが一つの習わしになっております。
なるほど、ロマンチック、
ロマンチックですね、うん、でちょっと話が飛ぶかに見えるんですが、
見えますか、はい、
はい、あのハロウィン、
ハロウィン、あ、10月31
日ですね、ですね、うん、これも、まあ、いわゆるもともとは収穫祭的な意味合いがあったみたいなんですけれども、
あ、そうですか、
はい、まあ、キリスト教のお祭りと合体したりして、
はい、
まあ、一つ出来上がって形がだんだんと出来上がっていったお祭りになりまして、こうね、仮装とかすることで悪霊を追い払うことができた、
本当に
いう意味合いがもともとあったみたいですよ、その地方ですね、
地方の方ね、
はい、で、かぼちゃのこう顔型に開けたり、
ありますね、はいはい、
ああいうやつをこう玄関の入り口のところに置くことによって、うん、その悪いのは入ってこないみたいな、魔除け的な、
うん、聞いたことあります、
そういう役割があるみたいなので、そういうのもどんどんしていって、
これ、まあ、別にキリスト教とか関係なく全然運気アップにつながる
んですね、はい、いろいろね、お祭りっていろんな、ね、宗教とか関係してくるかと思うんですけれども、風水っていうのはもともとは道教、道教って知ってます？
道教、わからないです
ね。キョンシーとかあんななんかオフだと中国のああいうイメージ、
はいはいはい、
ああいうのからだんだんちょっと派生してきた部分もあるみたいなんですけれども、まあ、今はもう宗教的なものは全くなくて、まあ、いろんなそういうのはお祭りには乗っかった方がいいっていう考え方ですね。だからまあ要するにいろんな、まあ、日本人って特にね、はい、クリスマスを楽しみ、お経を唱えるときは、じゃあ、お葬式のときはお経を唱え、お宮参りでは神社に行くみたいな、まあ、そういうのも一環でですね、
うん、
はい、ハロウィンも楽しんでいただければと思います。
はい、
はい、まあ、本当にね、今月そういう楽しいことが目白押しだと思いますので、うん、
ちょっと乗っかってみてね。
ぜひいろいろ乗っかって、開運にもつなげていっていただきたいと思います。
はい、はい、
最後にですね、うん、ヨハンからですね、この13夜に関して一言あるみたいなんで言っていただきましょう。
はい、今日もう急ですからね、
はい、
もう餅、ま
ん
じゅ
う、
団子が手に入らなかったらもう月見うどんとかでもいいから、
うん、先月は月見バーガーでしたけど、今日はもう月見うどん、卵落としたらね、できますからね、
できますもんね、
うどんが閉まってるかもしれない、
そうですね、
そっか、わかった、うどん食べるわ今日、
はい、
は
い、ということで、はい、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。はい。秘開運学。はい、ということで、開運の秘技を語っていきたいと思います、
うん、
まあね、大げさなんですけれども
、つまらってはるね、
はい、
なことないですよ、楽しみにしてます、
気合入ってますから、
はい、はい、頑張りましょう、
はい、人間とはですね、これ、はい、ちょっと今日テーマ重いんですよ、ちょっと今までと違って、ちょっと真面目に語りますね、
はい、
はい、ですね、食べ物とか、
はい、
飲み物から栄養を吸収してですね、
はい、
生活しているわけですけれども、
そうです、ね、
もちろん木ですね、
はい、
木っていうのもあると思うんです。木をいろんなところから受けてですね。だから風水とかっていうのはその住居の木の流れを良くして自分の木を取り入れて開運していこうみたいな考え方なんですけれども、それだけじゃなくて食べ物の栄養とかも含めて、なんていうでしょう、サラダとかって純粋にビタミンとか何やらだけじゃなくて、
結構ありますよね。
はい、食べ物のその生野菜の生物の気をそのまま取り入れるみたいな、
お
いうのもあるんですよ、
意味があるんです
か、はい、はい、だからそういうですね、いろんなものの気をもらって人間は生きていると、はい、思います、思うわけです、
はい、
でもですね、人っていうのは、
はい、
ことやる気とか、
うん、
こうガッツとかなるときって、
うん、
自分の中の気をこう何でしょう、こう絞り出そうとしないんですか、
うん、それはあるかもしれない、
あるでしょ、うん、そういうのもね、やっぱり自分の中の木っていうのを絞り出してしまうとやがて枯れてしまって、 すぐ取り入れないと。
そうなの？
あの気候の先生とかって、あの1日何人までしか治療できないとかあるんですよ。
あ、そうですか。
自分の中の気をこう、こう抽出、ね、出してしまうんで
出してしまうから、
はいはい、それをですね、まあ、こういう、うん、まあ、月見とかもそうなんですけど、うん、結局は月の光を浴びることによってそういう宇宙の気とか天の気とかを吸収しているっていうのが開運の、
まあ、自分の中で持ってる気力を全部使おうと思ったら、はい、さらにエネルギーを蓄えないと全部変えてカラカラになってしまうと。
はい、でもそれはまあ僕は今までそうやって取り入れてやってきたんですけど、はい、最近ちょっと思ったのが、言うてもまだそのやる気とかに関しては自分の中からっていうのが思ったの、や振り絞る系やと思ったんですけど、ちょっと発想の転換みたいなのを思いつきまして、それすら大気から得たらいいんじゃないかみたいな、
あ、
ね、そういうね、よりそうするとなんかこういろんな歯食いしばって頑張ってる人よりも、はい、涼しそうな顔してひょいひょいひょいひょい乗り越えていく人って意外と多いじゃないですか。そういう人っていうのは割とそういうのがうまいんじゃないかなと思って。
でも分かります、本当に、エネルギーを次から次へと入れてて、やっぱり自分の中の気力を使うだけではストレスも溜まってしまいますしね。そう、新しいものを入れていく方がいいかもしれない。
まあ、その方法が、まあ、さっき言ったみたいなお月見にしてもそうなんですけれども、秋祭りっていうのは、まあ、土地土地の神社に行くわけですけれども、神社っていうのはもともと何だったのかっていうと、
神社というのは考えもしなかったです。
あれはね、その言ったらその土地その土地のパワースポットみたいなエネルギーをみんなが感じるところ、原始時代ですよ、その何か精霊みたいなものを感じるっていうのをみんな拝んでたんですけど、そこに社をやがて建てたのが神社なんですよ。
なるほどね。
ですので、まあ、あの特に何々の御事とかを拝むとか気合わな、気負わなくても、まあ、その土地のいい気をいただきに行こうみたいな気持ちでですね、
その難しいことを考えて、
そうです、そうです、してればいいと思います。ただやっぱりね、あの神社の出来方っていうのはいろいろありまして、何かまがまがしいものを封じ込める目的でできた神社とか、
まがまがしいもの、
あの誰かのその悪霊的なものを、
抑え込むために
抑え込むんで、逆にあるんですよ。
あ、そうですか。
あの天神さんとかそうですね、あの雷になって怖いから怖いから逆にも祭り上げてしまうことによっておとなしくなっていただこうみたいな考え方があって、
まあ、大事なことですけどね。
そうなんですけど、まあ、あの本当に明らかにちょっと人の出入りが少ないような神社とかは避けるようにして、まあ、この辺だと生田神社、
あートレンドですね。
そうですね、まあそうです、のりかさんが結婚した
し、ね、すごい人やで今。
ああ、そうですか。まあそういう割とね、もうメジャーなというか、比較的安心して行けるようなところの地元のところっていうのを狙って行っていただければと思いますね。
やっぱり運気をまた取り入れてから発散していただいてね、次頑張っていただいて、いいことですね。
そうなんです、こういうことがちょっとね、今日は言いたい気分になっちゃいましたね。
でもすごく大事なことだって、ちょっと過ごしやすくなったから新しいことにチャレンジする人も増えたんじゃないですか。だから ね、
そうなんです、
エネルギーをね、
どんどんね、
また入れていただく、
ちょうどね、そのハロウィンとかもそうなんですけど、あの10月31日っていうのはもともとケルト民族っていうちょっと人たちの大晦日みたいなんですよ。
ああ、そういう由緒正しいお祭りなんですね。
そうなんです、だから言うたら11月1日から新年なわけで、その人たちからと新しいことをするには
ニューイヤーなわけです、
ね、そうなんです、いいわけです。
でも仮装した方がいいっていうのは知らなかったです。去年に遡りますけど、クリスマスの時もキリスト教とかそういうこと関係なく、まあ、そういうのに乗っかってすることはすごくいいことっていうのは聞いてたんですけど、やっぱりハロウィンも関係してくるんですね。
そうですね、なかなか日本に馴染み昔なかったでしょ。
ねえ、私たち小さい先生と同世代だから、このハイエイジの私たちからしたら、なかったですよね。
なかったです、それが最近結構いろんな店とかで ね、
あの踊るようなディスコとかでも、あの仮装してったら無料とかあるみたいですよ。なんかお店屋さんとかでもハロウィンしてる子多いですしね。
なるほど、
今日私後輩とちょっと打ち合わせで会ってたんですけど、なんかちょっと仮装買いに行くの手伝わされましたもん。すごいエロいナース買ってました。
現代子のヨハンとかは、
ああほんまやね、ヨハン君、
友達と約束ありますね。
そう、何するの？
こうやって まだ全然そんな決めてないんですけどね、
うんうん、
友達はもう
どこ来ていくの、
はあ、店に行こうか言ってて、うん、友達に猫耳を買ってましたね
そうか
どう使うのか
猫耳か、ヨハク猫耳似合いそう、
ね、似合いそうですね
ヨハク何しようとかあるんですか。
女装が面白いかなと思ってるんですけどね、
やっぱ水木しげる先生はそこは乗っからなくていいんですかね、
ちょっとなってほしい気もします。めっちゃ見たいですね。
見たい、
はい、
何をしたらいいんですかね、そしたら妖怪に、
うん、妖怪に、う
ん、でもした方がいいんやったらやっぱり魂ことやし、
でも今髪型的にはちょっと鬼太郎に向かってるかなって。
そう、ヨハクねちょっとねさっきね、ミーティングの時ちょっとみんなで話してたんですけど、前髪がさらに男前になって、
ちょっと画面に横に流してるんで、ね、片目が隠れてるような、う
ん、もうこれ隠れてる方がもうまさに鬼太郎と同じ方なんですよ
意識していたと
意識してた
よ気づいたんですよね、
うん、もう今から仮装してるヨハン君にのっとり ね皆さんもね、はい、ぜひね
のっかり、のっとってどうなのね、のっかりやっていきたいと思います、
はい、ぜひ頑張ってください、はい、
ということで日々開運学のコーナーでした。満月占いのコーナー。
はい、
満月占いとは月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。
はい、
はい、今月の満月占いは10月15日の満月から11月13日の満月までの運勢です。
はい、
それでは1月生まれの方から、
はい、はい、行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、はい、自然体でいることが一番、
うん、
嘘や取り繕いはマイナスです。
なるほど、
とりあえず今月は正直に生きてみてください。
はい、2月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運二重丸、金運丸、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、大きなチャンスの時ですね、
うん、
はい、自信を持ってことに当たってください。
はい、
おどおどせずに自分をはっきり持っていってください
頑張ってください。3月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運がごめんなさい、×ですね、健康運三角です、
はい、3月生まれの方はですね、はい、おとなしくしていた方がいいですね。
お金減っちゃう時期ですね
争いごとも避けましょう。
はい、
たまにはそんな月があってもいいと思います
そうですね。4月生まれの人、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運丸、金運二重丸、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、進路を妨害していたものが取り払われる暗示がありますのでですね、はい、積極的に行動を起こして吉です。
善は急げですね、
うん、はい、はい、5月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運がごめんなさい×です、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、判断力に欠ける時なのでですね、あの無駄遣いとかせずにですね、経験者の意見を取り入れて過ごしていってください。
僕も5月生まれなんで、これは気をつけようと思います。
はい、6月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運、健康運がごめんなさい×です。
はい、6月生まれの方はですね、苦労が重なる時です。内面の充実を心がけてください。
今月は修行ですね
なるほど。7月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運が丸、金運がペケです、健康運三角です。
はい、7月生まれの方はですね、変化が多いので良い人間関係を築いてプラスに変えていってください。
はい、
うまいこと立ち回ってください。
はい、8月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運二重丸、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、柔軟な態度が吉、時の流れや人の流れに合わせてください。
空気を読んだらいいと思います。
はい、9月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運二重丸、金運二重丸、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方いい時ですね、うん、はい、もう存分にこの運気を生かしていってください。
生かしていってください
リピート。10月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、運が上昇する時です。努力に見合った好結果が得られます、
うん、はい、努力がいりますからね。
11月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が丸、金運が三、ごめんなさい、×です。健康運が丸です。
はい、11月生まれの人はですね、まっすぐに、ことに当たれば道が開けます。正面突破ですね。精神的なことが吉です。
もう自信持って突き進んでください。
はい、11月生まれなんで頑張ります。はい、はい、12月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運3、勉強運丸、金運が、20丸、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、運気が盛り返してくる時になります。将来に向けて計画を立ててください。
これからですね。
ちょっと上からやったね。ほんまやね、でもいい運。あ、でもなんか今回全体的に少し頑張らないといけない人と、
そうですね、運の二極化が始まっていると、経済みたいな話になってますけど、あの特にね、あの金運がね、×っていう人が割と月の方が多かったんですけど、
お金いる時
あ
のに、
今月は本当に特に金アップの行いっていうのを心がけてください。あの、それがあの、それ金運20丸の人も一緒なんですけれども、あの今金を上げることが全ての、運が循環していくきっかけになりますんで。
あ、そうですか。
はい、
その今月金運が気をつけたらちょっと他も上がるってことですね。
そうですね。さらに今なんで、もうどんどん、月見じゃないですね、あの
月見3回の月見して、
はい、
ハロウィンして、
そうですね、そういうことです、あとはね、マジックワンズのね、これ本当にね、おすすめなんですけど、うちの財布、これもうね、発売して2年経つんですけど、すっごい報告来てますよ。あのサラリーマンの方からはもうボーナスが、このご時世でボーナスが上がった、
なかなか聞かないですよね。
それがすっごい聞くんですよ。
おっと、マジックワンズやるやん。
で、収入の道がもちろんね、会社からしか収入の道がないのに、なぜか副収入が入ってくる予定がありますよ。色もね、
あのいい広告は載ってますか。
載ってますね。はい、風水財布マジックワンズとか検索していただいて、全部出てきますのでですね、ちょっとぜひぜひチェックしてみてください、ということで、今日はお役に立ちましたでしょうか。今日ね、お話したことの詳しい内容とかですね、この放送のバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索かけてください。次の放送は11月8日夜8時からです。次お会いするときはですね、今日よりラッキーになっていますように、それではまた来月第2土曜にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。